それでは人を変える信仰と題して、村上先生に聖書朗読の後に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。村上と申します。12月の28日の2024年の一番最後のですね、礼拝に、来させて、いただいておりまして、それでは、帰省とかいろんなことで、またお体の具合の悪い方も、いらっしゃったかもしれないんですけれども、それでいらっしゃらなかった方もおられるとは思いますけれども、使徒の働き3章11節から16節っていう、なんとなくこう中途半端だなと思われる方がいるかもしれませんが、実は12月の28日の礼拝で使徒の働きの3章の1節からもう8節までをもう語ってしまっておりますので、その時いらっしゃらなかった方に申し訳ないんですけれども、11節からですね、今日は語らせていただくということになっております。それではですね、聖書を読ませていただきます。使徒の働きの3章の11節から16節まででございます。よろしいでしょうか。お読みいたします。この人がペテロとヨハネに付きまとっているうちに、非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきた。これを見たペテロは人々に向かって言った。イスラエルの皆さん、どうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光を与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。このイエスの名が、その名を信じる信仰の上に、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのです。以上です。それでは一言お祈りをして御言葉をお取り次ぎさせていただきます。天の父の神様、あなたは生きていらっしゃる神であるがゆえに、あなたの言葉であります聖書の御言葉を通して、ご自身が立てられた器を通して語られる神でございます。今日も私ども一人一人にお語りくださいますように。そしてどうぞ私たち一人一人、謙遜にどうぞあなたの今に出て御言葉を聞くことができますように。そしてどうぞご自身があなたにある真理と、また御心をはっきりとよくわかるように、私たち一人一人にお示しくださいまして、どうぞ私どももそれに聞き従う信仰も豊かにお与えくださいますようお願いいたします。一切お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの皆によりお祈りをいたします。アーメン。今日は、信仰ということについて、皆様方と、御言葉からですね、考えてみたいと思いますけれども、皆様方お一人一人、信仰って何ですかって聞かれますと、信仰ってのはこういうもんなんだろうなっていう、それぞれの考え方もあると思いますし、また、入門書のようなものもですね、見てみますと、信仰というものはこういうものなんだということが、説明されていたりするわけなんです。それで私自身が、改めて最近こう信仰ということについて、考えさせられていることは、私たちの信仰というものはなんだかよくわからない、ちょっとこう曖昧なものではないということですよね。例えば 教会で求道してらっしゃる方々に、神様信じてますかってこう聞きますとですね、まあ、私神様に信じますよ。神様いるということを信じてます。みたいなこう答えが返ってくるわけですけれども、話をしてみると、まあなんだかよくわからないんだけれども、まあ神様はいるんじゃないかみたいな、なんかそういう非常にこう漠然としたこう信仰というんでしょうかね。まあ日本人的というんでしょうか。まあそういうこう信仰があってですね。しかし、私たちの信仰というものはそういうなんだかよくわからないものを信じるものではない。聖書を通して神様ご自身は、まあ本当に神様が許される範囲でですけれども、御心の中でですけれども、ご自身を明らかにしてらっしゃるわけですから、私たちはこの聖書に掲示されている三位一体の神を、はっきりと私たちはその方を信じるということですよね。それと同時に、まあ私自身が、まあ今日も後で少しお話ししたいと思いますけれども、私たちの信仰が非常にこう、なんて言うんでしょう、こう、人間中心というんでしょうか。非常にこう、自分中心というんでしょうかね。まあ例えば、私が信じている神様みたいな、信じている自分、信じているこの私が、その信仰の中心であって、ですから、信仰生活とか、また、信仰の歩み、信仰そのものが、もう、自分中心というんでしょうか、人間中心というんでしょうか。そういう感じにだんだんこう、なってきてしまってはいないだろうか、ということなんですよね。ですから、本当に気をつけないと、信仰生活が、もう、自分中心ですから。その中で、なんとなく自分の思いとか自分の願望とかそういうものをなんとかこう遂げたいみたいな、これが信仰なんだみたいな、なんかそういうふうになってしまってはいないだろうか。また気をつけなければ、神様がまるで自分の召使いのように、神様私あなたのことを信じてますよ、だからどうか私の祈りを、願いを聞いてくださいみたいな、なんかそういうふうな信仰生活になってしまってはいないだろうか。そういう中で信仰とは何かということをやはり考えていくことは大事なことなんだろうということを、まあ私自身が思わされていることでございます。まあそういうところで、先ほどお見いたしました11節のところをご覧いただきたいと思いますけれども、そのところでですね、この人がペテロとヨハネにつきまとっているうちに、非常に驚いた人々が皆ソロモンの回廊と呼ばれる場所にいた彼らのところに一斉に駆け寄ってきたと書かれてございます。まあソロモンの回廊というのは異邦人の庭の東にあったものであって、まあ、商売したり議論が交わされたりしていた場所で、割とこう人がわーっとこう集まってくるようなそういう場所だったようですね。それでペテロとヨハネ、そして、まあ、癒された人たちが、まあ、そこにいたわけですけれども、まあ、癒された人が、まあ、ペテロとヨハネにつきまとっていたと書かれてありますけれども、まあ、そこにいた間に人々がこう集まってきたわけです。まあ、生まれつき足の不自由であった人が、まあ、癒されたわけですから、まあ、とにかく人々が驚いたわけですよね。十節のところで、物も言えないほど驚いた、書かれてあって、十一節のところでは、非常に驚いた人々が皆、そして一斉に駆け寄ってきたというのも、これも驚きに対する、まあ、反応。ですから、まあ、様々な反応を持って、人々の驚きがそのように表現されているわけです。ですから12節のところで、どうしてこのことに驚いているのですかと、まあ、ペテロは言うわけです。まあ、しかし、生まれつき足が不自由であった。毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらって、宮に入る人から施しをもらっていたその人が突然踊り上がってですね。そして歩き出したわけですから、まあ、驚かないはずがないわけです。まあ、もうびっくりします。そして、ここでの人々の驚きというのは、 そもそも何かというと、このペテロとヨハネが生まれつき足の不自由な人を癒したと思い込んで、このペテロとヨハネは一体誰なんだろうかという驚きなんですよ。この人たち誰だっていう、もっとこの人たちのことを知りたいっていうですね、驚いてですね、そういう、まあ、驚き方だったんだろうと思うわけです。まあ、ですからそのことに気がついたペテロはですね、まあ、人々の誤解を正そうとして、どうして私たちが自分の力やイケイケさによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか、とそのように言うわけです。つまりこの人を癒したのは私じゃないということをまず言いたかったわけです。そして自分たちに何か特別な力があったからではないよ、また経験さからではないよと、まあ、経験さというのはつまり自分たちの経験を染められて、この人たちのために何か技を神様がしなければならないということで、この生まれつき足の不自由な人を癒されたということではないよ。自分の経験さを通して神様が何か働かれたわけではないですよ、ということを言ってるわけです。まあ、そこから今度はペテロは、人々の注意をこの驚くべき癒しの御業をなされたイエス様へと向けようとしているわけです。そしてこの人がなぜ癒されたのかということにつきましては、16節のこのイエスの名が、その名を信じる信仰のように、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。このイエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前で、この通り完全な体にしたのですと言われていた。まあ、これが理由なんですけれども、ここでペテロはその前にまずユダヤ人たちにイエス・キリストがどういう方かということを正しく認識させようとしているわけです。13節のところですが、そこをご覧いただきますと、まずここでペテロは、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのように言うわけです。この神様は自分たちイスラエルの神であるんだということを明確に語り、まあ、つまりペテロも含めてユダヤ人である自分たちが信じる同じ神が、実はしもべイエスに栄光をお与えになったんだというわけです。つまり十字架におかかりになった苦難のしもべであるお方が、実は私たちの信じている神から栄光を受けた、そのように言うわけです。ところがそれにもかかわらず、あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しのとこ、まあバラバですけれども、赦免するように要求し、命の君を殺したのですと、そのように彼は言うわけです。ペテロは言うわけです。そして、このところに十字架の、まあ、真髄と申しましょうか、十字架っていうのはこういうものなんだということをペテロは、まあ、明確にここで語っているわけです。そして十字架というのはある意味パラドックスなんだ。まあ十字架というのは非常にこう逆説的なものなんだ。つまり十字架というものは相反することが起こったのが十字架なんだということをペテロはここで語っているわけですね。つまりどういうことかと申しますと、まず第一に、聖なる正しい方が拒まれ、十字架につけられて殺されたということなんです。本来聖なる正しい方が拒まれて殺されるということは考えられない。そして逆に、人殺しの罪ある者が赦免された、こうパラドックスっていうか逆説的ですよね。本来であれば人殺しの罪のある者が罰せられて処刑されるべきであって、聖なる正しい方が受け入れられて許されるはずなのに、そうならなかった。そういう逆転現象というんでしょうか、逆説的なことが起こったのが十字架なんだということなんです。そしてそのことが私たちの十字架を通しての 罪からの救い、罪の許しにも起こっているんだということですよね。私たち一人一人は神の御前に罪人でありました。人はその行いにおいて、言葉において、思いにおいて、神の御心にかなわないわけです。そしてその私たちの罪がイエス・キリストの十字架を通して、十字架におかかりになったイエス・キリスト自らの罪からの救い主として信じたときに罪が許された。私たちの罪が見過ごされたのでも、神は私たちの罪を多めに見てくださったのでもなく、聖なる正しい方が私たちの罪をその身によって十字架にかかって死んでくださった。この方を信じる信仰によって誰であってもその罪が許されるということ、そのことが十字架においてなされたということであります。もう一つが、十字架において命の君を殺したのですとそのように記されてあります。この命の君ということで、その右上にですね、米印がついてますよね。それで欄外中を、まあ、見ますと、新約聖書2017ですけれども、この下のところのは十分にこれ使っていただきたいと思うんですね。そこに引用されております聖書箇所も見ながらですね、本当にいい聖書研究ができますので、ぜひ使っていただきたいと思うんですが、そして米印がついてたらそこのところもご覧いただきたいと思うんですけれども、そこを見ますと別訳、命への導き手、そのように書かれてあります。つまりイエス様ご自身は命の君、命への導き手だったんだということですよね。実際イエス様ご自身が、私が道であり真理であり命なのですと言われましたけれども、イエス様ご自身が命へと人々を導くお方なんだと。イエス様を信じる信仰によってイエス様ご自身は命を与えるお方なんだということであります。その命の君、命の導き手、そしてまあ命の源、まさに命を与えようとされるお方が殺されるという、これも十字架の一つの、まあ、逆転現象というか、パラドックスというか、逆説的なことが十字架で起こったということですよね。まさに十字架というものはある意味本来は起こり得ないことが起こった。それが十字架なんだということであります。そしてなぜこんなことが起こったのかと申しますと、それはイスラエルの民の罪のゆえだと。本来、ピラトが、総督ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒んだという。まさにイスラエルの人々の罪がこのような逆転現象、パラドックスを引き起こしたということであります。しかしイエス様は死からよみがえられることによって栄光をお受けになりました。ですから15節で、しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせましたと言われております。命の君であるイエス様が死者の中に留まるということはありえないことであり、死者の中に留まり続けるということは死の御心でもなかったということであります。先ほども少し13節で、そのしもべイエスに栄光を与えになりましたと言われましたけれども、神がこのイエスに栄光を与えられたということは、十字架の苦難の後に神ご自身がイエスを死からよみがえらせられることによって、このイエスに栄光を与えられた、このお方を受け入れられたということを意味しているわけです。そしてこのイエス様ご自身が まさに予言された誠のメシア、救い主なんだということをこのところで表しているということです。結局イスラエルの民が、群衆がイエス様にしたことは神の御心とは全く異なっていたということなんでしょう。いわば神の御心にかなわないことをしたということであります。なぜなら人々は神のしもべとしての救い主を望まなかったからであり、彼らが望んでいたのはいわゆる自分たちに都合のいいメシアであったということです。例えばローマ帝国の支配から自分たちを救ってくれる、そのような救い主を彼らは望んでいた。ですから自分たちの願いにかなわない、自分たちの好みに合わない、そういうイエスをメシアとして受け入れることができず、そしてそのイエスを拒んだということです。しかし同じ使徒の働きの2章24節でもペテロが、しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました、この方が死につながれていることなどありえなかったからですと語っている通りに、命の吉日と呼ばれるイエスが死の中から蘇る、その事実をペテロは明らかにするとともに、15節で私たちはそのことの証人です、そのように語ります。人たちがキリストの死者の中からの蘇りの証人であり、キリストの死からの復活と、そしてキリストが旧約聖書に予言された誠のメシアなんだということを自分たちも証ししているということであり、まさにユダヤ人たち一人びとりに自分たちの罪を、また自分たちが信じている神様の御心にかなわないことをしたんだということを自覚させながら、そのようにして自らの罪と責任を明らかにするとともに、今度は人々の誤解を正しながら、イエスという方がどういう方なのかということをこのところでペテロは人々に語っているということです。そういうところで16節をご覧いただきたいと思いますが、このところでこのイエスの名が、その名を信じる信仰の上にあなた方が今見て知っているこの人を強くしましたと、そのように記されてあります。イエスの名というのは、言ってみればイエス様の御業であったり言葉も含めて、なんて言うんでしょう、イエス様の本質と申しましょうか、イエス様そのものを表していると、そのようにも考えることができます。そのようにしてペテロとヨハネはイエス様ご自身を信じていたわけですけれども、特に15節のところで、神はこのイエスを死の中から蘇らせました、私たちはそのことの証人ですと言っている通りに、彼らにはイエス様が今も生きていらっしゃる、今も生きて働いていらっしゃるという、その確信があり、それと同時にイエス様と共に歩む中にあって、イエス様がその本当に深く一人一人を愛され、そして一人一人深く憐れまれる中で多くの人々を癒されておられた、その姿を目の当たりにしていたわけですから、今も死から蘇られて生きていらっしゃるイエス様は、その力と権威を十分に用いながら、この人の生まれつき不自由であった足も癒すことができるはずだ、いや、癒してくださるとペテロは信じていたということであり、それとともにそのことを通して このところでイエス様がご自身の栄光を表してくださると確信し信じていた、それがこのペテロとヨハネの信仰であったということです。ですからペテロはその信仰を持ってナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい、そのように言うことができたんでしょう。それとともにその後ですけれども、イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのですと、そのように言っております。ここで言われているのはイエスによって与えられる信仰ということです。信仰とはイエスによって与えられるものなんだということです。冒頭で少し申しましたけれども、私たち一人一人が、自分が、この私が神様を信じてるんだ、自分の意思で、自分の決断で神様を信じたんだ、そのように思われる方もいらっしゃいますし、もちろん間違ってるとかそういうことではないんですけれども、やはり私たちがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じた時にも信仰は与えられたものなんだ、イエス様によって信仰が与えられて私たちも信仰へと導かれたんだということをやはり忘れてはならないと思わされます。信仰はイエス様からの恵みとして私たち一人一人に与えられたんです。ですからエペソ人の手紙2章8節に、エペソ2章の8節にこう書かれてあります。この恵みの上にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物ですと、そのように書かれてある通り、まさに私たちが信仰によって救われたことは自分から出たことではない、神からの賜物、神の恵みの賜物なんだということです。ですからその後ですけれども、行いによるのではありません、誰も誇ることがないためですと言われている通りです。そして生まれつき足の不自由だったこの人のように、その恵みの賜物である信仰が与えられたことによって私たち一人一人も癒された、新しく作り変えられた、そして今このところで新しくされた私たち一人一人がいるんだ、私たちに誇るところは何もない、すべてが恵み、すべてが神様からの恵み、すべてが恵みの賜物、信仰も恵みの賜物、私たちが今あるのはすべて恵みだということです。ですから先ほども少し申しましたが、気をつけなければ信仰が人間的になると申しましょうか、人間中心的になると申しましょうか、信じている自分中心の信仰にならないように、やはり私たちは気をつけなければならないということであります。ペテロはこのところではっきりと、私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか、そうじゃないんだと彼は否定しているわけですけれども、 気をつけなければ、私たち一人一人は自分の力、自分の経験さ、自分の信仰深さによって信仰生活を送っているんだ、奉仕をしているんだ、宣教の働きをしているんだということになりかねないわけです。それが自分中心の信仰生活のある意味危険性と言えるでしょう。そしてそうなりますと、うまくいってればいいんですけれども、うまくいかなければがっかりしたり、また報われないな、そのふうに思ったり、もうやめてしまおうかということになるわけです。私たちのその信仰深さから信仰が出てくるのではない。私たちの自分自身から私たち自身が信仰を生み出すのではありません。自分自身を考えてみたときに、どこに信仰の出てくる要素があるんでしょうか。私たちの内側の自分自身ないです。逆に私たち一人一人が本当にへり下って自分の無力さを自覚し、本当に自分の無力さに自らに絶望して、そして謙遜に神様の前に出て、そして経験そうに振る舞っている自分のその装いを全て脱ぎ捨てて、そして主の御前に出た時に、イエス様は私たち一人一人に信仰を与えてくださる。そしてイエス様によって与えられる信仰は、私たちをどこまでもしもべとして謙遜にし、そして神と兄弟姉妹たちと教会に仕えさせ、そしてどんな中にあっても信仰生活の中でイエス様が与えてくださる信仰によって、私たち一人一人はどんな中にあっても希望が与えられる、どんな中にあっても喜びがある、どんな中にあっても感謝がある、そのような信仰生活を私たちは送ることができます。いかがでしょうか。私たちが今生かされているのは、自分の力や経験さによるのではない。ある意味、自分の力や経験さで、自分の信仰深さで、私たちが歩んでいると思えば、自分は信仰において生きているんだと思うでしょう。しかしそうではない。イエス様が与えてくださる信仰によって私たち一人一人は生かされていて、そしてイエスの名を信じる信仰と、イエスによって与えられる信仰によって、今私たちは主によって生かされ、主によって歩まされているんだということであります。私たちもこれからこの信仰によって共に歩んでまいりたいと思わされますし、そして私たちが一歩一歩この地上の生涯終わるその時まで、この信仰によって最後まで歩んでまいりたい、そしてこの地上の生涯を終わるその時にも、このようなものをイエス様あなたは選んでくださって救いへと導いてくださり、イエス様あなたはこのようなものをも深く憐れんでくださって、深く愛してくださって、賜物としての信仰を与えて、ここまであなたは私の歩みを導いてくださった、すべてあなたご自身の恵みの賜物によって自分は 歩むことができました。そのような感謝を主に捧げる、そういう私たち一人一人でありたい。そして信仰によって賜物として与えられた信仰によって、私たちが歩ませていただいたことを心から感謝できる、そういう信仰者でありたい、まされることでございます。お祈りをいたしましょう。天の父の神様、御言葉を心から感謝をいたします。ペテロは私たち自分の力や経験さによって彼らよりかすたかのように私たちを見つめるんですかと、そのように言います。そうではないんだと、彼はそのことをはっきりと否定しております。その一方で自らを顧みたときに、常に自分自身が自分の力や自分の経験深さ、自分の信仰深さによってまるで歩んでいるかのように私たちは振る舞います。自分が神様を信じているんだ、自分の願いや思いを神様どうか聞いてください、そういう思いで私たちは祈りを捧げたり、また礼拝を捧げている自分が中心になってその信仰の意味を歩んでしまう、そういうものであることを自覚させられます。しかし私たちもペテロのように、このイエスの名がその名を信じる信仰の上に、またイエスによって与えられる信仰、その信仰によって、あなたご自身の御業を、ご自身の栄光を私たちが見ることができるように、どうぞ賜物としての信仰をどうぞあなたがお与えくださり、どうか私たちがその信仰の意味を、ご自身がイエス様が与えてくださる信仰によって、そしてイエスの名を信じさせてくださるその信仰によって、恵みの賜物としての信仰によって歩むことができるように、主がどうか帰りにと助けを与えください。語ったものは小さな頃にないものでありました。足らざると動きない命の御言葉としてくださいますように、お祈りし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。